医流チームメディカルドラゴン3。誰？目を覚ました浅田なんですが、移住院のことが分からなかった。軸索損傷による軽度の微慢性脳損傷によって記憶が混乱、しかし一時的なものであり、記憶が元に戻れば問題なし。その上、個人差もあるが、3週間もすればオペさえできるようになるそうでね。で、いやいや、だから屋上から落下してその程度の怪我で済んだっていうね、まあ何でもいいから理由が欲しい。例えば落ちたところが運よくクッションのいいところでとかね。本当に全身あちこち骨折してないんでしょうかね。まあこのあたりのリアリティのなさっていうのがね、ちょっと気になるイリュー3。
まあドラマだからしょうがないって感じですね。
まあそんな中で今回のオペは SLE 患者における帝王切開手術及び新生児先天性完全防失ブロックにおけるペースメーカー埋め込み手術。胎児は母体の中では生きられるが、出産した途端脈拍が落ちて死亡。ということでオペは時間との勝負であり、タイムリミットは2分。しかし小児心臓移植の専門家でもある加藤教授にとっては決して難しいものではない。そこで案の定の障害、それは妊婦の夫が加藤の元婚約者。なんだかんだ言いながら動揺してましたから ねそして胎児の状態が急変。浅田の回復を待たずしてオペに突入することになりました。でもあのオペシーン、これはかなりの見物でした ね多分ステディカムカメラを使ってるんでしょうが、手術台の周りを何回も何回もぐるぐる回りながら、なんとワンカット押しで2分7秒もの長回し。
すごいですね。
さらにその絵をベースにして別撮りのアップがマルチワイプで次々とカットへ。つまりあの一連のオペの手順をキャストは全く間違えずに一気にやり終えなければならなかったわけで、これはかなりハードですよ ね本当にね、あの出演者ちょっとしたオペだったらできるようになってしまってるかもしれませんよ ね結局案の定オペの途中でさらなる難題が巻き起こるわけなんですが、そこに自由の効かない体に鞭打って駆けつける浅田。加藤にナイスアドバイス。すると加藤はその助言をもとにさらに上回る術式で見事大成功。めでたしめでたし。まあ詰まるところ誰か一人が欠けても機能する、それが本当のチームというパート3全体にわたってのコンセプトを実証するために、前回は移住員が、そして今回は加藤が浅田抜きで頑張るっていう図式だったわけですよ ね裏返せばそのために浅田は怪我をしなくてはいけなかったわけで、浅田が健在だったら他の人間が嫉妬いということにする理由がまた考えづらい。ただこの設定のために浅田の活躍の場だけではなく出番までもが少なすぎるっていうのは、イリューというドラマにとっては決してプラスではないと思うんですが。
ねえ、一応主役ですもんね。
そしてそれと同じことは絶対的ヒールである野口にも言えることで、今回イリューファンの視聴者が多分最も盛り上がったのは最後にあのマトリョーシカ野口が登場したし。上海に飛ばされたはずなのになぜかロシアからの贈り物。そして添えられた言葉がロシア語で私は戻ってくる。もう思わず拍手喝采ものでしたよ ね
いたらうざかったんですけどね。いないと寂しいですから ね
とにかくいわゆる外せないというか外してはいけない登場人物の取り扱いというか処遇が視聴者との間で意外とずれてる。それがイリュー3に対する満足度の低下につながっているような気はするんですよね。ということでそんなイリュー3にまたまたあの方からメールが届きました。
夏木マリ演じる紀藤学長がいつアロワナの証拠に餌をあげているのかが気になる今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。なにわのフォレストガンプです。 医流3第7話、ついこの間命を失いかけていた浅田先生のあの回復ぶりは驚異的ですね。そのあまりにも早い回復力に誰も驚かないことが不思議でたまりません。あとはゴッドハンドの復活を待つばかりです。さて、医流シリーズでは毎回オペの部分を滑舌のいい佐々木蔵之介の解説とリアルな CG で楽しませてくれます。この CG も第1シリーズに比べるとかなり進化し、よりリアルに、そして 3D 感覚にあふれるものになっており、いつも感心させられます。映画でも今年は 3D 元年と言われ、これまでとは比べ物にならない本数の 3D 映画が公開されました。アバター、アリス・イン・ワンダーランド、トイ・ストーリー 3D、 海猿 3D など、興行面でも大きく貢献してくれました。その海猿 3D 同様、3作目だから 3D にしようという発想の映画は過去にもいくつかありました。私の記憶にある限り、その元祖は1983年に公開された13日の金曜日 3D ですね。ついで1984年ジョーズ 3D というのもありました。どちらも25年以上前の作品ですから、 3D といっても今ほどの立体感はありません。それでも観客全員が赤と青のセロハンがついた同じメガネをかけて映画を見るという行為そのものが楽しく、映画そのものよりもその体験の面白さが今も強く記憶に残っております。アバター以前で3作目だから 3D という発想の作品で最も立体感を楽しめたのは2003年に公開されたスパイキッズ 3D ですね。これは 3D 技術がかなり進化していました。おそらく技術的には今の 3D ブームへの大きなステップになった作品だと思います。ただしこれも赤と青のセロハンのついたメガネで楽しむタイプでしたね。今後も 3D 作品は目白押しなのですが、中にはアニメ、あたしんち 3D など 3D にする意味が全くわからないものもあります。これで入場料を高くされたのではたまったものではありません。イリュー3も CG だけでなく、第7話のオペシーンではマルチスクリーン方式が導入されるなど、ここに来て新たな画面効果を堪能させてくれました。これからの最終章に向けてどのような技術的効果を見せてくれるのか、ストーリーのみならず楽しみにしたいと思います。
なるほどね。でもイリュー 3D っていうのは果たしてどうでしょうか。
あまりオペシーンでは見たくないです ね。
ということで、イリューチームメディカルドラゴン3、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。はい、